あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ、父よ、と呼ぶのです。ローマの信徒への手紙、8章15節。今朝は、私たちが信じる神様が、どのようなお方であられるのかをお話ししたいと思います。キリスト教信仰の一番大切なところを要約した文章に、使徒信条というのがあります。その初めのところに、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、とあります。聖書が語る神は、この天地、つまり世界と、そして私たちをお作りになった全能の神である、というのです。この神様を信じるということは、どういうことになるのでしょう。それは、この世界と、そこに生きる私たち自身が、何によって存在しているか、その基盤が神様にあるということを信じることになります。この私がどうしてここに今いるのか、それは単なる偶然や運命という得体の知らないものではなくて、神様の意思によるのだということです。自分がここにいることには、はっきりした神の意志があるということです。それなら、その神様の意志は、私に対してどのような意志なのでしょうか。好意的なのか、それとも敵対的なのか。何のために、私をここに今生かしておられるのか。単に、わけのわからない運命で、もてあそぶだけなのでしょうか。どうしてこんなことを言うかと申しますと、私たちの人生には、意味のわからないことや、神がいるならどうしてこんな目に遭うのかと思いたくなるようなこともあるからです。神がいるとしても、とても、自分に味方してくれているとは思えない。神は自分を冷たい目で見ているのではないか。それどころか私を見捨てたのか。そんな風に思えて心が冷えてしまうような経験をすることがあるのではないかと思うからです。もしそうならば私たちはとても不安です。しかも、相手は神ですから、逆らえない、従うほかない、ということになります。それはちょうど、奴隷が、愛のない主人を怖がりながら、逆らえないから、ビクビクしながら、言うことを聞いているようなものです。そこには、自由も、喜びもありません。恐れを抱くだけです。けれども、神の霊が働いて、私たちの心を開いてくださるとき、聖書が語る神様は、そのような方ではなく、私たちを愛してくださっていることがわかります。先ほど述べた不安や恐れというのは、神がいるかどうかを考えなくても、人が生きていくときに感じる漠然とした不安や恐怖という形でのしかかってくるものです。この不安や恐怖は、実は神様に愛されていることを信じないことから来るものです。突き詰めるとそれは、神から離れ、神から見捨てられることを不安に思い、恐れているのです。けれども、神の御子、イエス・キリストは、私たちの代わりに、神に見捨てられる経験を引き受けてくださいました。それが、キリストが 十字架で死なれたことの意味です。これは、神が私たちを愛しておられるから起こった出来事です。天地を作られた全能の神様の意志は、私たちが神様に愛されていることを知り、平安を得て神様と共に生きることにあるということを示してくださったのです。神の霊は、この神様の愛に私たちの心を開いてくださるのです。あなたは天地を作られた全能の神の意志によって、今この世に生きている。その神様の意志は、あなたが神に愛され、神様をお父さんと呼んで生きるためなのです。このことに目覚めたとき、私たちは神様を喜んで父よと呼ぶことができるのです。神のことを考えると怖くなったり、不安になったりするのではなくて、この私の人生は神に愛され、導かれているんだ。そう信じて心を温められ、喜ぶことができるようにされるのです。ここで、アッバという言葉が出てきます。これはお父さんを呼ぶ言葉ですが、かしこまったり固くなって呼ぶ言葉ではありません。警戒心を持って恐る恐る呼ぶ言葉でもありません。そうではなくて、全く信頼しきって親しみを込めて呼ぶ言葉です。幼い子供が両手を広げてお父さんの懐に飛び込むときに呼ぶ言葉、パパ、お父ちゃん、これにあたる言葉なのです。そのように、天地を作られた全能の神を私の父と呼ぶことができるように、神様の霊が私たちを導いてくれるのです。神様をお父様と呼ぶということは、私たちが神の子とされたということです。神の子とされたということは、父なる神の財産を受け継ぐ権利を持つものとされたということです。それは、天の御国を受け継ぐものとされたということです。エフェソの信徒の手紙の3章19節にこうあります。人の知識をはるかに超える、この愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。神の満ち溢れる豊かさのすべて、今私たちが考えることのできるその知識をはるかに超えた神の豊かさを知るようにされるというのです。この素晴らしい約束をしてくださる父なる神を信じていきましょう。